この年は大きな震災から始まって、また戦争も終わりが見えないという、そのような中にあります。そうした中で、どうしたらいつも喜んでいなさいという、そのことが実現するのだろうかと本当に思わされます。しかし、このいつも喜んでいなさい、そのように語ったパウロ自身は、投獄されて、それで教会の方々は随分心配したと同時に、パウロが投獄されたことによる、混乱も起きたわけですね。パウロ先生に来ていただきたい、解決していただきたい、しかしそれができない、どうしたらいいんだと。そのような中でパウロは、いや、まず私が投獄されたことによって福音の前進に役立ったんだと。さらには、いかなる動機があったとして、また混乱、あんな人がそんなことでいいのかではあっても、よく見てごらんなさい、それでもキリストは述べ伝えられているんだと。どうあったとしても、私はキリストが述べ伝えられることを喜ぶと。獄に捕らえられたこと、問題が山積みであること、とてもとても喜べないような状況に置かれたときに、パウロは福音の前進を見なさい、キリストが述べ伝えられていることを見なさい、私はそれを喜んでいますと。本当にすごいことだなと思うんです。喜ぶということ、ついつい私たちは自分自身が満足すること、不満のないことを喜びがちですが、パウロ自身は神様が伝えられていること、自分ではなくキリストである、そしてその救いを妨げるものは何もないのだということを改めて知らされた、喜んでいるんですね。もちろん、だから悪いことが起こってもいいとは言いません。悪いことがない方がいいことは確かです。しかし、もしそうであっても、能登のそのひどい状況の中で、しかしクリスチャンたちが何度も駆けつけ、そこで祈ることができている。もちろん、だからいいんだという意味ではありません。しかしながら、そうした中に喜びはあるんだよ。そしてこれからもそうだ。完全に世界が終わるまで、イエス様が再び来られるまで、問題が起こらないということはやはりありえないと思うんです。しかし、その問題が起こるたびに、主の栄光が表される、主の働きがなされる、喜びを見出していくことができる。これからもそうだから、いつも喜んでいることができるんだよと。そして、それは私たちが目を凝らして探したり作り出したりするものではないから、絶えず祈りなさいと、神様にいつもつながっている、そして神様からの知恵をいただく、神様からの慰めをいただく、このことを欠かしてはいけないとパウロは続けます。パウロ自身も、いつも喜んでいなさいと言いながら、そうでない、そうならない状況に陥りそうになったことも確かにありました。そのキリストが述べ伝えられることを喜んでいたパウロは、これでは述べ伝えられないという弱さを覚えたことがあったんですね。これは妨げになる。具体的にどんな弱さであるかは書かれていませんが、その弱さを取り除いてください。パウロは3度祈ったんです。しかし、 主は言われました。私の力は弱さのうちに完全に現れると。これは今年の掲げました聖句のうちの一つです。私の恵みはあなたに対して十分です。私の力は弱さのうちに完全に現れます。そこでパウロは弱さをも誇ることができるという喜びに満たされた。この時この喜びが与えられるのにパウロは三度祈った。ユダヤの人々で三度するっていうのは文字通りではないです。そもそも同じことを三回も祈るっていうこと自体があんまりないことです。三回っていうのも何度も何度もというそういう意味でもあります。祈るというのはそういうことでもあります。喜びに満たされない、感謝ができないというのはそれ以外の何かに満たされてしまっている。不平であるとか不満であるとか不安であるとか、まあほとんどの場合は不という否定語がつくわけです。どうしてこうやったんだという、そうであるべきではないのにという、まあ結局はそう思う自分の心ですね。パウロ自身も弱さがあってはならないっていう不平不満不安。しかしそこでパウロはそうした自分にとどまらないで神様に祈った。自分の思いにとらわれるのではなく、それを神様に告げて自分の心を空っぽにして神様の身思い身心に満たされようと祈っていったんです。自分自身の状態が悪いからそれで神様につながることができないということではありません。むしろ私たちが罪を犯し敵であったとき、神様は私たちを愛して御子を遣わしてくださったと約束されています。はっきり語られています。どうしようもないときにこそ祈って神様につながって豊かな実を結ぶことができる。自分のすべてを打ち明けてイエス様の血潮によって清めていただいて、しかしあなたはそのことからもお救いくださいます。そして感謝に導かれていくことができます。パウロはこれがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですと、イエス様にあること、一年を振り返ってみたいと思います。イエス様にあることを忘れ、自分にあり続けてこうであるべきだ、こうすべきだ、イエス様がご自分を捨てて人となって私たちのところに下ってくださったのとは反対に、自分のあるべき姿にどっぷりと根を下ろして自分にあって神様にこうしてくださいと望んでいたか、それともむしろ自分はこうあるべきではない、キリストにあるべきだ。しかしキリストにあるというのはどういうことなのか、神が望んでおられるのは何なのか、私にはわからないので教えてください、空っぽになり、へりくだり、祈り、あなたの喜びを喜びとすることができるように、隣人の喜びを喜びとすることができるように、自らを捧げていくならば、これは神様が望んでおられることですから、神様ご自身が実現してくださいますと。私の努力によって実現するのではなく、神様の恵みによって実現するのですと。もちろん 全く努力が必要でないということはありません。祈ることにも努力は必要でしょう。喜べないというその状況から立ち上がっていくことも努力が必要でしょう。それでも実現してくださるのは神様です。そうするならば努力するその力をも神様は与えてくださるはずです。何でも神様に望めばいいのです。そこを自分でやらなければとならないで、私はあなたがお作りくださったものです、あなたがご存知です、あなたのものです、とですから力をもあなたは与えてくださいます。何よりもこの方は復活の命さえ与えてくださいました。死に打ち勝つ力さえも与えてくださいます。どんな困難があっても死にさえも勝利してくださる、永遠の望みを与えてくださる。そして私たちがその命に満たされることを、そうしていつも喜び絶えず祈り感謝することができるものとなる、それを神様はイエス様にあって望んでおられる。それは特別なことがあったからということではありません。特別なことがあればというのならいつもとは言われません。すべてのことともありません。何かあったときに喜んでいなさいではないです。